2ページから7ページ。特集、地域の守護神、消防団。自らの地域は自ら守る。特集、地域の守護神、消防団。岡谷、ボランティア・ファイヤーファイター。データ・オブ・岡谷市消防団。組織、分団数、本部及び11個分団。団員数、417名。男性388名、女性29名。平均年齢 44.2 歳。令和6年4月1日現在。普段はそれぞれに仕事を持っている消防団員。仕事にもプライベートにも真剣に向き合っていますが、いざ災害が発生すると気持ちを切り替え、活動服と防火服を身にまとい、仲間と共にすぐに災害現場に向かいます。地域をよく知っているからこそ、この家には3人住んでいる。この道がダメならこっちの道だ。〇〇さん、心配しないで大丈夫だからね、など、きめ細かな災害対応で市民の生命と財産を守ります。消防団は火災発生時や地震、豪雨などの災害時にいち早く市民のもとに駆けつけて助けてくれる大切な存在です。今月号では地域の守護神消防団の姿に迫ります。消防団とは？消防団は消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づき、それぞれの市町村に設置される消防機関です。消防防災のリーダーとして地域に密着し、住民の安心と安全を守ります。常勤の消防職員とは異なり、火災や大規模災害発生時に自宅や職場から現場へ駆けつけ、地域での経験を生かした消火活動、救助活動を行う非常勤特別職の地方公務員です。近年は女性の消防団員も増え、音楽隊や高齢者宅への防火訪問など様々な場面で活躍しています。消防団の役割、各種災害対応、大規模災害発生時の救助、救出、警戒巡視、避難誘導、災害防御を行います。地形、住民、水利など、地元を知っているからこその強みを生かし対応に当たります。火災予防広報。高齢者のお宅へ行き、様子を確認したり、火災予防運動や歳末特別警戒での巡回広報活動を行っています。消防音楽隊では、火の用心コンサートなどを通じ、防災意識の向上に努めています。訓練。各種災害対応に必要な知識と技術の習得を目指し、訓練を行っています。その他に、消防署と合同での研修会や、活動に必要な資格の取得も行っています。紙面の上半分に写真があります。写真の説明をします。火を防ぐ衣と書く、黄緑と黒のツートンカラーの防火衣を着て、透明のフェイスガードのついた赤いヘルメットをかぶった二人の消防団員が、物体を切断したり広げたりして閉じ込められている人を助けるために使うコンビツールという器具を使って車のドアをこじ開けようとしている写真です。写真の説明終わり。教えて、消防団 Q&A。消防団への疑問にお答えします。Q1 消防署と消防団はどう違うの？ A1 消防署は常勤の職員が常時消防業務に専念しているのに対し、消防団は日頃各々の職業に専念し、災害などの際には消防団員としてその対応にあたります。また、平時においても災害に備えての訓練や予防広報、市機材の点検などにも従事します。岡谷市の場合、消防署は諏訪広域連合に属し、 消防団は岡谷市直轄の組織となります。 Q2 誰でも入団できますか。 A2 原則として18歳以上で市内在住在勤の人ならばどなたでも入団できます。 Q3 報酬手当はありますか。 A3 一般の団員の場合年額で36,500円、災害出動1回4000円から8000円、その他の出動1回1000円、その他に5年以上勤務すると退職保証金があります。また、消防活動中の怪我などには、療養保証、休業保証などの保証があります。Q4、任期定年はありますか？A4、消防団の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員となっており、班長以上の任期は1期2年で再任は妨げないとされています。定年については特に定めはありません。岡谷市消防団、年間主要行事。1年を通してこんな活動をしています。1月、出初め式。日本の消防が1月初旬に行う仕事始めの式です。写真があります。カノラホールと市役所前のイベント広場に制服を着た消防団員が整列して式典が行われています。4月、規律訓練。部隊行動を確実にし、消防に必要な基礎を身につけます。写真があります。湖畔広場で行われている訓練の様子の写真です。制服を着た団員が2列に並んで行進しています。6月、7月、双方大会。消火活動に必要な消防双方技術の向上と指揮向揚を図ります。ポンプ車で水を吸い上げる給管を伸ばす訓練の様子の写真があります。8月、各種警備。各種祭事等において雑踏警備を行い、事故防止、負傷者の救護を行います。お船祭りの様子の写真があります。秋宮の神楽殿に向かう階段を大勢の人が登っていて、その後ろを団員が見守っています。10月、秋季訓練。全分団合同での訓練を行い、消火技術の向上や連携強化を図ります。湖畔の多目的広場で放水の訓練をしている写真があります。通年、防火デー、火災予防広報、各種訓練、水利点検、火災予防広報、各種訓練を毎月実施しています。岡谷市の水防訓練の時の様子の写真があります。青い防水シートを貼った上に土のうをたくさん積んでいます。女性消防団員の私たちも活躍しています。諏訪地域の中でも女性団員が多い岡谷市消防団。自ら消防大好き女子と語る女性団員3人に女性消防団員の本音を聞きました。2枚の写真があります。1枚目、消防車の車庫の前で3人の女性の消防団員が前を向いて手を腰に当てている写真です。揃いの紺色のポロシャツとズボンに赤いベルト、前だけにつばのついた帽子をかぶっています。帽子には消防団章といわれる星印のマークなどが入っています。もう一枚には後ろから見た3人の写真があります。背中にボランティア・ファイヤーファイターの文字が英語で入っています。3人の女性消防団員が写真とともに紹介されています。第6分団、団歴8年、上条琴音さん、28歳、看護師。ロングヘアの上条琴音さんの 紺色のポロシャツを着た上半身の写真があります。お休みの日の琴音さんは趣味ゴルフ、太鼓。紺色の上下のウェアに白い帽子と白い靴でゴルフをしている写真があります。第八分団団歴8年、小林瑞希さん、33歳介護士。ショートヘアで同じくポロシャツで微笑んでいる小林瑞希さんの写真があります。お休みの日の瑞希さんは趣味旅行、キャンプ。遠くに江ノ島が見える海岸の写真と海鮮チラシの写真があります。第八分団団歴7年、諸住明日美さん、25歳会社員。肩までの髪の諸住明日美さんが微笑んでいる写真があります。お休みの日の明日美さんは趣味ライブ、ドライブ。夜景の中のテレビ塔の写真と白い雲が浮かぶ青空と海を見ている後ろ姿の写真があります。入団のきっかけは何ですか？琴音、父親が分団長なんですが、小さい頃から消防団で活躍している姿を見ていて消防への興味と憧れがあって、自分も消防団で活躍したいという思いから入団しました。明日美、私もやっぱり母が消防団に入っていて、女性でも双方大会に出たり火事の時に出動している姿を見ていて、私もやりたいと思って高校を卒業してすぐに入りました。水木、御柱でラッパを吹きたかったことと、地元が好きすぎて地元のために何かできないかと思い、自分から希望して入りました。ラッパ隊には入りましたか？瑞希、はい、コロナで前回の御柱には出られなかったんですが、所属しています。ここにいる3人とも入っていますよ。琴音、小宮の御柱では吹きました。あと、御柱のほか、出初め式にもラッパ隊は出ますね。出動や訓練の時のご家族の反応や理解はどうですか？琴音、夫は理解してくれていて、出動の時は、すべてが安全な場所というわけではないですが、気をつけていってらっしゃい、と送り出してくれるので、活動はしやすいです。瑞希、両親には、朝が早かったり大変だよ、と、初めは入団を反対されていたんですが、どうしてもやりたくて説得して入団しました。8年間続けてきた中で、今は応援してくれていて、出初め式も見に来てくれてありがたいです。普段はどのようなお仕事をしていますか？また、職場の協力はどうですか？琴音、看護師をしています。仕事柄、勤務中は出動できないですが、職場の人たちは団に入っていることは理解してくれていると思います。明日美、転職したばかりですが、建設業で溶接などの修行中です。先輩が消防団員なので、出動の時は一緒に行動できます。瑞希、介護士をしています。やはり勤務中は出動できませんが、職場の人には消防団のことは理解してもらっています。消防団ではどんな仕事をしていますか？女性ならではの仕事はありますか？琴音、六分団は消火活動では女性でも分け隔てなく、筒先を持てますし、希望すれば機関としてポンプ圧の調整などの重要な役割も任せられます。また、月一防火デーで地域の中を回る警戒や、火を使う地区の行事の見回りをします。水害の時は現地に土のうを積みに行きました。やりたいけれど難しいことがあれば、できるようになるまで他の団員がきちんとサポートをしてくれます。明日美、同じなんですが、その他基本的には訓練を主にやっています。 なかなか現場で活動できない人のために、実際に水を使った放水訓練をやるんですが、そこに女性も参加します。消防団に入ってよかったことを教えてください。琴音、やりたいと思うことができることと、それをしっかりサポートしてくれることです。この他には人脈が広がることですね。六分団の御柱で縦御柱をやったときは、柱に乗らせてもらいました。消防団に入っていないとできない経験をたくさん詰めます。明日に、入る前は災害に対して何の知識もなかったんですが、入団することで水害や火事の時にどうしたらいいかを訓練を通して知ることができました。実際に火事や災害が起こった時に、地域の人を少しでも助けられる知識を身につけられたことが良かったと思います。それと、地域の中に知り合いがたくさんできます。女性チームで双方大会に出たときは、分断をまたいだチームを組んで、皆さんに応援してもらえたことも良かったです。水木、地域のつながりが増えたことと、ずっと地元に住んでいても知らなかった場所を、新たに発見できたことです。今年のお船祭りでは、元砂係をやらせてもらいました。いろんな経験ができて面白いですし、何より女性男性かかわらず同じことができるということがすごくいいなと思います。飲み会が多いというイメージもありますが、どうですか？琴音、大きい飲み会としては新年会、忘年会や大会の打ち上げなどがありますが、飲み会にたびたび呼び出されるというようなことはないです。明日に、自分の分団だけのこともあるし、交流会でいくつかの分団で集まることもあります。市民の皆さんへ向けて、最後に一言お願いします。琴音、地域住民の安全を支え、守ることができることは誇れることだと思っています。興味がある人は声をかけてみてください。明日に、マイナスなイメージもあるけれど、実際はそうではないし、消防、防災の知識が得られる場所です。一緒にやってみませんか？水木、これから先も地元に住もうと思う人には、ぜひ入団してほしいと思います。新入団員も頑張っています。若手消防団員に、消防団に入ってよかったことを聞きました。地域のいろんな人と知り合える。父が消防団を引退したので、後ろ姿に憧れて入団しました。入団したことでコミュニティの輪が広がり、違う年代の人とも知り合うことができました。市役所に勤務し、地域連絡員をしているため、仕事にも行かせています。第6分団、団歴2年、増沢龍馬さん、22歳、公務員。地域の助けになれることがやりがいです。災害時に地域の皆さんの助けになれることにやりがいを感じています。火事の現場には2回出動し、筒先を持って消火活動に当たりました。会社の先輩に誘われて入団したので、職場での人間関係も良好です。第10分団、団歴1年、遠藤敦也さん。24歳、会社員。増沢さんと遠藤さん、二人の上半身の写真があります。二人とも、紺とオレンジのツートンカラーの制服を着て、消防団章のマークのついた帽子をかぶり、グーの形にした片手を上げて、微笑んでいます。
6ページ。川岸消防団祭り。災害時、こんな機材で救助します。地域とのつながり、川岸消防団祭り。消防団の良さは何と言っても地域とのつながりです。川岸地区では9月8日日曜日、地域との交流を深めるために第8分団、第9分団が合同で川岸消防団祭りを開催し、 延べ500人を超える来場がありました。消防団活動体験などで地域の人と交流を深め、防災ブースでは活動のパネル展示、防災マップの展示、防災グッズ販売などをし、防災意識が高まる一日となりました。川岸消防団祭りの写真が11枚あります。1枚目の写真、川岸消防団祭りと書かれた垂れ幕の防災ブースでは、消防団員が防災グッズの販売や防災の説明などを行っています。2枚目の写真、実行委員長の宮沢俊明さんがテーブルを挟んで地域の方とお話ししています。3枚目の写真、消防車両乗車体験の写真です。赤い消防車両に地域の方が乗車し、マイクを握ってお話ししています。4枚目の写真、救助犬捜索デモの写真です。救助犬を連れた消防隊員が大勢の地域の人々が見守る中、捜索を行っている写真です。5枚目の写真、防災ブースの写真です。消防隊員が壁に貼られた資料を指差し、地域の方に説明している写真です。6枚目の写真、救命体験の写真です。救命体験用の人形を使って人工呼吸の体験をしています。隊員の方が指差しながら指導しています。7枚目の写真、消火器体験の写真です。黒い T シャツに短パンの子供が赤い消火器を噴射させています。子供の肩に手をかけている男性など数人の大人が子供たちを見守っています。8枚目の写真、ロープ体験の写真です。張られたロープに捕まっている子供を消防隊員が誘導しています。9枚目の写真、缶バッジを手にした子供の写真です。黒 T シャツに帽子をかぶった男の子が左手に缶バッジを持っています。10枚目の写真、煙体験の写真です。煙で燃やっている部屋の中に3人の人物がいる写真です。11枚目の写真、消防音楽隊特別コンサートの写真です。ステージの上の音楽隊の演奏を大勢の人たちが聞いています。以上、11枚の写真説明終わり。実行委員長と副実行委員長の写真とコメントがあります。実行委員長の第9分団長宮沢俊明さんの写真が載っています。消防団の帽子に岡谷市消防団第9分団分団長と書かれた法被姿の上半身の写真です。写真説明終わり。コメントが載っています。暑い中、多数の方にご参加いただきありがとうございました。体験型イベントを通じてお子さんも大人も防災意識を高めていただけたかと思います。引き続き防災活動と消防団の活動周知に努めてまいります。コメント紹介終わり。副実行委員長の第8分団長林光平さんの写真が載っています。消防団の帽子に岡谷市消防団第8分団分団長と書かれた法被を着た上半身の写真です。写真説明終わり。コメントが載っています。消防団祭りには多数の方にお出かけいただき誠にありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。第8分団ではこれからも消防団活動に精力的に取り組んでいきます。よろしくお願いします。コメント紹介終わり。 災害時、こんな機材で救助します。消防団の救助資機材を紹介します。岡谷市消防団では、災害時の救助用の資機材を各分団で所有し、救助活動に役立てています。多様な救助資機材。消防自動車のシャッター内部に数々の救助資機材を収納しています。消防自動車のシャッターを開けた写真が載っています。内部に収納されている救助資機材が見えます。写真説明終わり。内部に収納されている救助資機材を5つ紹介します。1つ目はチェーンソーです。チェーン状の刃で樹木や木材を切断する。赤色の本体にチェーン状の刃がついている写真が載っています。2つ目、コンビツールです。物体を切断、拡張し、閉じ込められている要救助者を救出する。刃のついているコンビツールの写真が載っています。3つ目、可搬式ウインチです。重量物の牽引など、縦、横、斜め、どんな角度でも操作が可能です。可搬式ウインチの写真が載っています。4つ目、エンジンカッターです。検索ブレードを高速回転させ、木材、金属、コンクリートなどを切断します。大きな検索ブレードがついたエンジンカッターの写真が載っています。5つ目、投光器です。持ち運び可能な自立式、充電式の高輝度投光器。脚を広げて自立している背の高い投光器の写真が載っています。5つの救助資機材の写真説明終わり。7ページ。インタビュー。消防団長に聞く。消防団の仲間になりませんか？インタビュー。消防団長に聞く。これからの消防団。岡谷市全11分団の長として団員をまとめる消防団長、上沼隆弘さんにお話をお聞きしました。難しい時期だったコロナ禍が明け、消防団の活動に変化はありましたか？コロナ禍に団長に就任し、丸2年間はコロナにかぶってしまい、双方大会など何もできない状態でした。5類に移行してから徐々に戻り、今はほとんど通常の活動に戻って、年間の主な行事を行える状態になっています。だんだん団員たちも忙しくなっていますが、訓練や双方大会の練習も一生懸命やってくれています。かつてとは違う形の災害も増えています。そういう意味で、これからの消防団の役割はどう変わっていきますか？昔は消防団といえば火災での出動が主でしたが、今は行方不明者の捜索。近年では豪雨災害による出動が増えています。雨の場合、分団員は地元だからこそわかる地域の異変を独自に察知し、何かあった場合は行動に早く移せるよう自発的に屯所に集まり、危険に備えるということをしています。危険が伴うため、分団長や現場の最高責任者には、第一に安全の確保を徹底してお願いしています。今後の消防団と地域とのつながりは？各分団とも地域とのつながりはかなり強いですね。最近では川岸小学校を会場にして消防団祭りというイベントを数年ぶりに行ったわけですが、川岸小学校の校長先生をはじめ地域の方に非常に協力いただきました。 地域で頑張っているからこそできたお祭りだったと感じています。今後どんな形になるかはわかりませんが、さらに発展していくと思います。消防団で活動することの良さは、消防団では職場とは全く違う社会に身を置くことになります。仲間意識が強い団体なので、一度飛び込んでしまえば絆が生まれて一生続く関係が生まれるという、他では得難い経験ができるということでしょうか。市民へのメッセージをお願いします。消防団は一生懸命市民の皆さんのために活動している団体であるということをご理解をいただきたいと思います。また訓練や対話をすることで、どんな人にでも何かしら活躍できる場があります。ぜひ入団して消防団の活動を体験してほしいと思います。岡谷市消防団上沼隆弘団長の写真が載っています。消防団の帽子と消防団の法被姿の上半身の写真です。写真説明終わり。消防団の仲間になりませんか？消防団について分かっていただけたでしょうか？消防団ではあなたの入団を待っています。入団資格、市内在住または在勤の18歳以上の人、入団の問い合わせ、消防課、諏訪広域消防本部、岡谷消防署内、電話 22-4119、 E メール sho@city.okaya.lg.jp。 写真が3枚あります。1枚目の写真、消防車の前に紺とオレンジ色の隊服姿の5人の消防隊員がいる写真です。私たちと一緒に消防団で活躍してみませんか？とコメントがあります。女性隊員3人が手を広げて立ち、その前に2人の隊員が膝をついて座っています。写真説明終わり。2枚目の写真、消防隊員と子どもたちの写真があります。消防車の前に5人の隊員が立ち、拳を作った左手を上げています。その前に10人ほどの子どもたちがいます。お父さんかっこいいとコメントがあります。写真説明終わり。3枚目の写真、こんなポロシャツで活動していますと隊員の後ろ姿の写真が載っています。紺色のポロシャツの背中にボランティアファイアーファイターとアルファベットで文字が書かれています。写真説明終わり。問い合わせ消防課、電話 22-4119。